はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で94回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、放射線の仕事ということで、沖縄共同病院の、放射線室長の上里さんにお話を伺いたいと思います。上里さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず自己紹介お願いいたします。はい、
沖縄共同病院で放射線室長をしている上里と申します。よろしくお願いします。私は沖縄共同病院に入職して31年
か。じゃあ僕より一つ後かな。僕90年入職。
僕93年。
あ、93年か。じゃあ僕30年なのか。そうか、2年後だ。
あ、はい、そうですね。
はいはい、
はい、なんと昨年から放射線室長として働いています。
室長になったわけね。
はい、で私は今日の一応再ラジオの収録の際、はいはい、島袋さんが
佐藤さんでもいいよ。
すいません、島袋さんがパーソナリティということで入職時を思い出しました。その入職時の時はよく、はいはい、島袋さんによく誘っていただき、
何に
飲みにかな。
は
い、すごくお世話になったのを思い出します。
結構飲んでたよね、あの時ね。
もう、はい、毎週というかもう毎日に近い、
ほぼ毎日ぐらいに近いぐらい、
ね、よく飲みに、
まあ、あの時受付事務やってたよね。あの、はい、放射線とか周りは、外来の看護師とか、
はい、
いろんな、
あの、
なん
ていうか
絡みでね、
はい、
飲みに行ったり
はい、
また飲みたいな。
はい、近いうちに、ね、このあれが過ぎれば
コロナが収まったらね、行きたいね。
はい。
はい、
でもう島袋さんが結婚してから、はいはいはい、なん急に回数が減ったのがなんか少し寂しかったなっていう。
結婚した時にさ、具志川に引っ越ししたわけ。あ、だからもう夜もね、なかなか遅くなってさ、もうなかなか飲み歩く機会が少なかった、多分マジで。
ですね。はいはい、まあそれは仕方ないかなと思いますけど、
まあ、このね、
はい、
あの、収まったらいっぱい飲みに行きます。
はい、でまた僕が、はい、お家を建てて引っ越した時に、
そうね、
目の前が里志さん家だったのがびっくりした。
そうそう、僕もびっくりした。まあ、ここで、まあ、室長だけど新田って言うんだけどさ、新田さんに引っ越ししたよって聞いて、早原だよ、僕も早原だよって話をね、立ち話しながら聞いてて、うん、お家どの辺って言ったら、説明したら僕のうちの目の前っていうか、後ろ側っていうかね、
はい、
近くに引っ越してるじゃんと思って、
ね、でも引っ越してもやっぱり飲みに行くのはあまりなかったですね。
ないね、家に近いけどなかなか会わないよ ね
近くでもちょっとね。でも今日はなんだろう、久しぶりにまた話できることがすごい楽しみだなと思ってきました。
はい、ありがとうございます。そうそう、引っ越した時に、僕の家の鍵がなくて、新たな、まあ、室長のお家に行って、ちょっと休ませてちょうだいって言って、そら、まあ、新たとお母さんと僕と3名で話してたんだけど、途中で新たがさ、僕飲みに行くから、自分は飲みに行くからってか出て行ってからさ、僕は新たのお母さんと市長のお母さんと僕と1時間ぐらいかな、ゆんたくしてみかん食べたの覚えてます。
すいません、置いてって。
あとよろしくです。
はい。
こんなのがありました。はいはい。なんだっけ。
ね、だから懐かしいですね。
懐かしいね。はい、もう本当に、まあ、たまにはね、どっかで飲みたいねっていうところですかね。
はいはい。
で、じゃあ、今日はね、放射線の仕事なんですけど、ちょっと、まあ、お知らせ入れましょうね。
はい。
はい、 い、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まずは放射線の仕事ということでお聞かせください。
はい、では今日は皆さんに放射線の仕事についてお話をさせていただきます。病院で X 線を使用して業務を行うには一応国家試験、診療保険技師の免許が必要で、一応沖縄県内にはこの診療放射線技師を取る学校がなく、学校がもないもんで、一応県外に行って学校を卒業して国家試験を通ってようやく放射線技師として病院とかで働くことができます。
学校って何年ぐらい？
大学だと4年か今 6年になってるの、6年なってるのかな。4年とか
でも取る。あなたが取った時は？
いや、僕は専門学校なもんで3年で取ることができました。
6年って大変だね。医者と同じぐらいかかるね。
だから一応僕の時は4年だったんですけど、なんかみんながもう全部上がってきて、6年になってるのかな。ちょっと僕も定かではないです。すいません。で一応なんだろう、放射線技師っていうイメージが、なんだろう、あまり、なんだろう、骨折ったことがあるとかそういうのがない限り
僕も折ったよお前昔
ね、認知がされづらい職種だったんですが、なんだろう、少し前放射線技師が主人公のテレビドラマ
ありましたね、
でなんだっけな、ラジエーションハウスとか、っていうのがあったので、それでやっと皆さんに認知されるようになったような気がします。
はいはい、結構裏方的な感じだよ ね、表になかなか出ないというか、ま
あ、あそこまでなんだろう、すごいことはあまりしないんですけどね
まあドラマ的に、
はい、ドラマ的にはあれだと思うんですけど、で一応診療放射線技師、っていうのは以上名前に診療がついているように、はい、基本病院とか診療所などで働いていて、主に X 線を使用した撮影治療検査を行い、一応その他にも眼底検査の撮影をすることができます。で案外知られていないのが、超音波を使ったエコー検査も撮影することができます。
検査技師もやるよね。レントゲン技師も放射線技師か、放射線技師もやる。
放射線技師と検査技師大体重なってるところもあったりするもので、それはまたいろんな病院によってこの撮影できるあれを分けてるところが多いです。
で、エコーもできる。
でまた放射線専門医っていう、この専門の医者がいて、放射線科医と相談しながら撮影の方法とか撮影の仕方を相談して、一応より良い画像を撮るように努めているっていう、
医師の指示で、
医師の指示で
この角度でねとか、
この撮り方してねとか、そういうので、この病名によってこういう風に撮った方が綺麗に
するとか、この辺撮りたいなとかっていうのをドクターの医者の指示が、
それをしながらやって、一応仕事が終わるって形になっています。で一応今回なんだろう、放射線の一つの検査を紹介していきたいと思うんですけど、一応私が所属している共同病院、沖縄共同病院を例に放射線の仕事について紹介していきたいと思います。ではまず最初は皆さんがよくレントゲン、
レントゲンって
呼んでいる一般撮影です。主に検診などで撮影される胸の写真や、怪我をした時に痛いところを撮る骨の写真を撮影するのが一般撮影って言われるものです。私が入職した頃はフィルムを使用して、
あ、昔フィルムだったよね、
現像したりとか、もう大変な工程がたくさんあったんですけど、
本当に写真だよ、
もう本当に写真で、条件も自分で合わせて撮るとか、そういうだったもんで、もう
結構手間が、技術があれじゃない、
ね、かかってたんですけど、今はもうコンピューターで処理することによって迅速に情報を提供することができる、
じゃあだいぶ早くなった
んだ。だいぶ、だから前までは、なんだろう、フィルムを現像しないと
見れないか、
見れるか見れないかというのがあれでしたけど今はもうすぐ出てくるもんで、
データになってるから、
うん、そういうので楽になっています。はい、で胸の写真撮影するとき、うん、よく息を吸って止めてください、はいはい、
吸って止めてって、うん、
あれは一応肺の空気を最大に入れることによって肺が思いっきり広がる、肺を
大きく
して、大きくして病変が見つかりやすくするために一応言っている意味があります。
吸って止めてってね、
はい、
そうか、大きい状態で、肺が大きい状態で取るよってことなん
だ。だから一応動かないっていうのもあるんですけど、一応しっかり息吸って大きくやっていただいたらうちも楽かなっていうのがあります。
失敗とかもあるたまに、
やっぱり息止めできない人とかそういうので一応合わせて撮るようにしてるんですけど、吐いて撮ってしまうと思う前回の写真と全然違った写真だったりするもんで、はい、一応見ながらやっています。はい、では次に CT の検査、
ね、
はい、あと CT とは X 線を用いて行う検査で、うんうん、体に X 線を当て、うんうん、X 線の吸収率の差を利用してコンピューターで処理した画像で診断をする検査です。だいたい検査時間が5分から15分ぐらい、
5分から15分ぐらい、うん、あのでスライスするやつ、スライス
切っていくんですけど、だから頭を打った時に出血がないかとか調べたり、がんのあるなしとか、他に転移がないかなとか調べたりする検査もします、うんうん、でまた造影剤というお薬を使うことによって、うんはい、腫瘍などの病変を分かりやすく病出したり、うんうん、血管の走行や病変を見つけることができます、
はいはい、なるほど。今造影剤って話ありましたけど、造影剤っていうのは何なんですかね、
うん、造影剤とは基本的に病変を分かりやすく病出するための補助的なお薬で、胃の検査の時に飲むバリウムや、
はいはいはい、バリウム飲むよね、
バリウムも一応造影剤の種類になりますね。で、うん、CT とか MRI などで何だろう、血管を確保してそこから血管内に注入しながら使うお薬を一般的に造影剤と言います。
まあ、液体というか、そう考えたら
そのですかね、ですね、
はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあまた後でまたあのお話聞きたいと思います。ちょっとお知らせ入りますね、
はい、あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今ね、造影剤を使ってっていうお話だったんですけど、
はい、
MRI とかもそうなんですかね。
あ、はい、じゃあ次に MRI 検査について説明したいと思います、はい、うん、MRI とは X 線を使わずに強い磁石と電磁波を利用して体内の状態を画像として診断します、
うん、CT は
X 線を使って
X 線を使って MRI は磁石、
うん、磁石の磁場とか使って検査をします、うん、だから一応被爆っていうのがないっていうのが一応利点かなっていうのはあります、うんうん、で脳や脳血管、うん、あと脊髄とか手足の神経の病変に関しては、は
い
は
い、細かいところ
の神経の細かいところを見るという部分では高い検出能力を持っている機械ですが、うん、検査時間が撮影する場所や、はいはい、うん、先ほど言った造影剤を使う、うん、使わないによって異なり、はいはい、大体短くても30分ぐらい、長いと1時間近い、
30分1時間結構長いね。
CT は10分15分で終わるんですけど、 ちょっと長い検査になります。
静止しとかないといけない。
もう動くとちょっとすぐ画像がぶれたりするので、うんうん、でまた、長いトンネルに入って、はいはいはい、すごい工事現場のような大きな音がガンガンガンガン
ガガガガ、何かの時に入った覚えがあるよ。確かにガガガするよ。
でやるのが一応難点で、もう暗いところに入るとかやっぱりきつい人はちょっと苦手かなと思うんです
けど、怖がるかもしれないね、びっくりしてね。
だしたまにいらっしゃるのが、何だろう、この音を消してとか言うけど、このもう音がないと
音が機械の構造的なもので
もだもんで、もうこれだけはもうちょっともう
これはできない、
我慢してって。一応なんだろう、耳栓使ったりヘッドホン使ったり音楽流したりするんですけど、
音楽流してもやっぱりね、漏れてくる
ん、もうそれ以上の大きな音になるもんで、ちょっときついかなとは思います。でまたそれからもう一つ、心臓にペースメーカーが入ってるとか、金属が入ってる人が、
そういう方はできない、
撮影できない。で今なんだろう、ペースメーカー入れても撮影できるペースメーカーとかあるんですけど、一応共同病院ではちょっとできない、まだ施設認定とかそういうのが取れてないもんでできてないんですけど、っていうのがあります。
そういうのが取れたら、まあ、入っててもできるよっていうことなんです
ね。はい、では次に透視検査。
透視検査、
透視検査とは透視撮影装置で行う検査で、バリウムを使用して食道、胃、腸などの病変をの検査をしたり、また造影剤を使うことによって
胆の、
胆管などの消化管、腎尿管などの泌尿器、脊髄などの病変を放線で透視というか、ずっとリアルタイムに映しながら、
ずっと映しながら、
検査を行う検査です。
なんだっけ、胃透視か、ぐるぐるぐるぐる回ってさ、ゲップもするなとかさ、
大変ですよね。
きついよね。
あれはもうね、こっちも早く終わらせてあげたいんだけど、中途半端な写真は撮れないもんで、もう何回も回って、
そうそう、もう気分悪い。言ったらあれだけど、ぐるぐる回されて、
ね、また。ね、バリウムもまだそんなに美味しくないもんで、皆さんあんまり、
ね、ゲップもしないでとか、
きつい検査ですね。
まあでもね、必要な検査ですからね。
はい、で次に続けて、血管造影という検査、
血管造影、
はい、説明したとおりです、血管造影検査とは、透視撮影装置を同じように使用してますが、暗魚室という部屋、専門の部屋に入ることによって、
また部屋が違う、
はい、血管の造影検査治療を行います、でその大体また検査自体が、この医師、看護師、臨床工学士、診療保健技師などのスタッフが協力しながら、各自分の役割をやりながら、協力しながら検査を行います。
なるほど。じゃああれなんだ、この放射線技師だけじゃなくて、もういろんな人が、
いろんな
職種の人が
関わって検査します。
検査するん
で、一応検査内容っていうのが、医師がカテーテルという細い管を血管内に挿入することで、造影剤というお薬を使用し、腫瘍や血管の病変の診断を行います。
血管に管を入れていく、
血管に管を入れていって、そこにそのままで、また心臓や血管などの狭い場所を広げたり、出血している血管の血を止めたりするのを治療として行っています。
なんだっけ、管か、管を入れて、心臓の治療でも風船治療とか、
いろいろ、
あんなやり方とかね、いろんなのが、これは血管造影で血液の、を見るっていう感じなんですね。
それが一応暗渠室という専門の部屋で、もう多いスタッフでみんなでやっているっていうのが現状です。
そう書いてね、オペみたいな感じだね。
はい、なんかもうやっぱりちょっと緊張感のある部屋ですね。
はい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入りますね、 引き続き、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。はい、他にも検査があるんですかね。そういった、
はい、では次は一応マンモグラフィーです。
マンモグラフィー、はいはい、
マンモグラフィーって言ったら男性の方にはあまり馴染みがないと思いますが、女性の方は痛いという強いイメージがないでしょうか。
はいはい、よく聞くよね、痛い痛い、ね、
もう痛いんですけど、あれはもう薄くしない、板で薄く押さえないとちょっと画像が良くないもんで、もうちょっと我慢していただきたいなっていう、はいは
い、で乳がんか、
はい、で一応もうマンモグラフィーはX 線を使って行う検査で、一応もう乳房の病変に関しては一番なんだろう、分かりやすい、
乳がん発見するのはこれが一番いい
と。でもエコーとかもなんかこの病変の種類によってまた変わってくるんですけど、うん、で一応撮影回数とかも角度を変えながら両乳房で大体合わせて4回ぐらい押して撮影するんだけど、一応この4回も押されるっていうのはやっぱり
きついね。
きついですし、もう本当にずっと圧迫、板で挟んでる状態なもんで、ね、あまりいいイメージがないのかなって思う反面、一応この早期発見には一番役立ってる検査だなとは僕は感じます。で基本的に何だろう、女性に対しての検査ですが、はいはい、たまに男性でも乳がんなどの検査に使用されることも、
男性の乳がんも、
ね、だから男性はまたそんなに脂肪がある人はいいんですけど、ない人はもう、
ね、僕ないよ
挟む時に本当にもうないの、ないのを挟むもんで
つまんでる感じです
ちょっとつまんでるきつそうだなと思いますけど
男性の乳がんもあるんだね。
はい
はいはい、他もありますか、はい、検査
で一応、最後に一応骨密度検査、
骨密度、
はい、一応骨密度の測定方法というのが一応、X 線を用いてやる方法と、はいはい、超音波を用いてやる方法の2種類あり、沖縄協同病院では X 線を用いて、腰の骨と大腿、大腿骨頭という足の付け根の2箇所で測定を行い、骨密度検査を行っています。検査時間も大体2箇所合わせて10分前後、
10分ぐらいで終わる、
で終わります。で一応年齢が50超えてくると急激に骨密度が減少し、骨粗しょうになって骨折しやすい体質になるため、定期的に測定することをお勧めします。
はい、これあれかな、年に1回とか、
ね、1回まず受けてもらって、なんだろう、骨密度が低かったら、治療をしながら
治療したりとか、
それでまた年1回定期的に受けて良くなってるかとか、やってる方もいらっしゃいます。
はい、なるほどね。まあ、だいたい定期的に受けた方がいいと、
その、
50過ぎたら、
50過ぎたらもう男性でも急に、
男性でもね、
急に落ちるもんで、
はいはいはい、
その方がいいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
で以上で、以上沖縄協同病院で診療放線技師が行っている主な検査になります。
結構やってるね、限り ね、
ね、やってるんですけど、これまた一応なんだろう、専門技師、専門技師って言い方はおかしいけど、この検査の内容とかそういうのがもう細かすぎるもんで、沖縄協同病院では MRI 担当とか、
それぞれ分かれて、
血管造影担当とか、そういうふうに分けて、一応この専門性を生かして一応検査を行っています。
はいはい、ありがとうございます。はい、まあね、病院でやってる検査、まあ、放射線の検査をね、いろいろお話しいただきました。最後に何かありますか。
はい、じゃあ最後に一応、放線技師として患者さんのために検査の向上は当たり前ですが、 検査しやすい環境づくり、うん、環境、うんうん、そしてまた現在放射線を取り扱う業務で一番の課題の被爆低減にも取り組んで、はい、取り組んでいきたいと思います、
う
ん
う
ん、
はいはい、ありがとうございます、はいはい、あ、いいかちょっと時間があれなんだけど、はい、まあ、大体いいですかね、
はいはい、
ありがとうございます。今日は放射線についてですね、沖縄共同病院の上里室長にお話聞きました、伺いました。どうもありがとうございます、
は
い、
今日はありがとうございました。
それでは皆さん、これで沖縄医療生協虹の色場を終了いたします。また来週木曜日お会いしましょう。